三四郎は話を転じて病人のことを尋ねた。野々宮くんの返事によると、果たして自分の推測通り病人に異常はなかった。ただ、五六日以来言ってやらなかったものだから、それを物足りなく思って退屈紛れに兄を釣り寄せたのである。今日は日曜だのに来てくれないのはひどいと言って怒っていたそうである。それで、野々宮くんは妹をバカだと言っている。本当にバカだと思っているらしい。この忙しいものに大切な時間を浪費させるのは愚だというのである。けれども、三四郎にはその意味がほとんどわからなかった。わざわざ電報をかけてまで会いたがる妹なら、日曜の一晩や二晩を潰したって惜しくはないはずである。そういう人に会って過ごす時間が、本当の時間で、穴蔵で高専の試験をして暮らす月日は、むしろ人生に遠い干渉外と言うべきものである。自分が野々宮くんであったならば、この妹のために勉強の妨害をされるのをかえって嬉しく思うだろう、くらいに感じたが、その時は歴史のことを忘れていた。野々宮くんは、昨夜よく寝られなかったものだからぼんやりしていけないと言い出した。今日は幸い昼から早稲田の学校へ行く日で、大学の方は休みだから、それまで寝ようと言っている。だいぶ遅くまで起きていたんですか?と三四郎が聞くと、実は偶然高等学校で教わった元の先生の広田という人が妹の見舞いに来てくれて、みんなで話をしているうちに、電車の時間に遅れてつい泊まることにした。広田の家へ泊まるべきのを、まだ妹がだだをこねて、ぜひ病院に泊まれと言って聞かないから、やむを得ず狭いところへ寝たら、なんだか苦しくって寝つかれなかった。どうも妹は愚物だ、とまた妹を攻撃する。三四郎はおかしくなった。少し妹のために弁護しようかと思ったが、なんだか言いにくいのでやめにした。その代わり、広田さんのことを聞いた。三四郎は広田さんの名前をこれで三四辺耳にしている。そうして水密島の先生と青木堂の先生に密かに広田さんの名をつけている。それから正門内で意地の悪い馬に苦しめられて北床の職人に笑われたのもやはり広田先生にしてある。ところが今受けたまわってみると馬の剣は果たして広田先生である。それで、水密島も必ず同先生に違いないと決めた。考えると少し無理のようでもある。帰るときについでだから午前中に届けてもらいたいと言って、合わせを一枚病院まで頼まれた。三四郎は大いに嬉しかった。三四郎は新しい四角な帽子をかぶっている。この帽子をかぶって病院に行けるのがちょっと得意である。さえざえしい顔をして、野々宮くんの家を出た。お茶の水で電車を降りて、すぐ車に乗った。いつもの三四郎に似合わぬ所作である。威勢よく赤門を引き込ませたとき、法文課のベルが鳴り出した。いつもなら、ノートと陰気壺を持って、八番の教室に入る自分である。一、二時間の講義ぐらい聞き損なっても構わないという気で、まっすぐに、青山内科の玄関まで乗りつけた。上がり口を奥へ、二つ目の角を右へ切れて、突き当たりを左へ曲がると、東側の部屋だと教わった通り歩いていくと、果たしてあった。黒塗りの札に、野々宮よし子と金で書いて、戸口にかけてある。三四郎はこの名前を読んだまま、しばらく戸口のところで佇んでいた。田舎者だからノックするなどという気の利いたことはやらない。この中にいる人が野々宮くんの妹で、よし子という女である。三四郎はこう思って立っていた。戸を開けて顔が見たくもあるし、見て失望するのが嫌でもある。自分の頭の中に往来する女の顔は、どうも野々宮宗八さんに似ていないのだから困る。後ろから看護婦が草履の音を立てて近づいてきた。三四郎は思い切って戸を半分ほど開けた。 そうして中にいる女と顔を見合わせた。片手にハンドルを持ったまま、目の大きな、鼻の細い、唇の薄い、鉢が開いたと思うくらいに額が広くって、顎がこけた女であった。造作はそれだけである。けれども三四郎はこういう顔立ちから出る、この時にひらめいたとっさの表情を生まれて初めて見た。青白い額の後ろに自然のままに垂れた濃い髪が肩まで見える。それへ東窓を漏れる朝日の光が後ろから差すので、髪と日の触れ合う境のところが墨で色に燃えて生きた月笠を背負ってる。それでいて、顔も額も甚だ暗い。暗くて青白い。その中に遠い心持ちのする目がある。高い雲が空の奥にいて容易に動かない。けれども動かずにもいられない。ただなだれるように動く。女が三四郎を見たときはこういう目つきであった。三四郎はこの表情のうちに物憂い憂鬱と隠さざる快活との統一を見出した。その統一の感じは三四郎にとって最も尊き人生の一変である。そうして一大発見である。三四郎はハンドルを持ったまま顔を戸の陰から半分部屋の中に差し出したまま、この刹那の間に自らを放下し去った。お入りなさい。女は三四郎を待ち設けたように言う。その調子には、初対面の女には見出すことのできない安らかな音色があった。純粋の子供か、あらゆる男児に接し尽くした婦人でなければ、こうは出られない。慣れ慣れしいのとは違う。初めから古い知り合いなのである。同時に女は肉の豊かでない頬を動かしてにこりと笑った。青白いうちに懐かしい温かみができた。三四郎の足は自然と部屋の中へ入った。その時、青年の頭のうちには遠い故郷にある母の影がひらめいた。戸の後ろへ回って初めて正面に向いた時、五十余りの婦人が三四郎に挨拶をした。この婦人は三四郎の体がまだ扉の影を出ない前から席を立って待っていたものと見える。小川さんですか？と向こうから尋ねてくれた。顔は野々宮に似ている。娘にも似ている。しかし、ただ似ているというだけである。頼まれた風呂敷包みを出すと受け取って礼を述べて、どうぞと言いながら椅子を進めたまま、自分はベッドの向こう側へ回った。ベッドの上に敷いた布団を見ると真っ白である。上へかけるものも真っ白である。それを半分ほど蓮にはぐって、裾の方が厚く見えるところを避けるように、女は窓を背にして腰をかけた。足は床に届かない。手に網針を持っている。毛糸の玉がベッドの下に転がった。女の手から長い赤い糸が筋を引いている。三四郎はベッドの下から毛糸の玉を取り出してやろうかと思った。けれども、女が毛糸にまるで無頓着でいるので控えた。おっかさんが向こう側からしきりに昨夜の礼を述べる。お忙しいところを、などと言う。三四郎は、いいえ、どうせ遊んでいますから、と言う。二人が話をしている間、よしこは黙っていた。二人の話が切れたとき、突然、夕べの歴史をご覧になって、と聞いた。見ると、部屋の隅に新聞がある。三四郎が、ええ、と言う。怖かったでしょ？と言いながら少し首を横に曲げて三四郎を見た。兄に似て首の長い女である。三四郎は怖いとも怖くないとも答えずに、女の首の曲がり具合を眺めていた。半分は質問があまり単純なので答えに窮したのである。半分は答えるのを忘れたのである。女は気がついたと見えてすぐ首をまっすぐにした。 そうして青白い頬の奥を少し赤くした。三四郎はもう帰るべき時間だと考えた。